読書紹介コーナーリブル。
はい、そろそろ落ち着いてきましたけれども、今回の芥川賞受賞作品を読みました。文藝春秋に載ってたんですけどね。今回の話題は、いや、まあ、もうサラブレッドと言っていい作家一家に生まれた麻吹真理子と、それから中学校卒業後アルバイトを転々としながら、作品を書き続けていた西村健太という、このなんていうか、なんていうの、すごく対照的な、境遇で育った作家が2人受賞した、ダブル受賞した。なんか下馬評では、麻吹真理子、ダントツ、受賞1位みたいな感じで言われてたみたいなんですけれども、蓋を開けてみたら西村健太ダブル受賞だったということで、この2人の受賞の宣伝写真をよくほら、あの電車の中吊りとかで下がってるんですけど、見た人はあの美女と野獣みたいに感じませんでしたか？私だけかな。なんかだってあまりにあの西村健太の方はこうやって腕組んで、スーツ着て、しかもなんか、スーツいつも着てないでしょみたいな感じで、写ってるんですけれども、まあでも、選者の言葉がね、このダブル受賞の異常を物語ってるんですよ。選者の言葉なんですけど、高木信子選考委員はですね、麻吹氏に最高の賛辞を送ったんですけれども、西村健太にはですね、ここから鍵括弧で言いますよ、私が正直でいい人間なら 2,3 作書いてとっとと消えてと言いますが、西村さんはこのまま変わらず自分自身に溺れるまで今のままを貫いてほしい、自分のアイデンティティを壊しかねない人の末路を私もとことん見定めたいって言ったんですって。いや、もうそれも読んでびっくりしちゃいましたよ。で、西村氏は大先輩の、大きな読者を今日一人獲得しましたと返したそうなんですけれども、まあなんかとにかくそういう話題には事欠かない、まあこれも、まあ、文藝春秋とか文学界が仕組んだ話題だとは思うんですけれども、もうそれに逆らわず私も読んでしまいましたよ。今日はあのその西村さんの作品の区域列車の方を紹介したいんですけれども、この区域列車ってこれ題名からして重く暗い感じがするじゃないですか。だけどなんていうかな、リズムがあって、それから、どんどんこう入ってくるんですよ。やっぱりなんていうか、私たち漫画世代に、主人公はね、日雇いの倉庫の荷卸しをする若者なんですけれども、っていうよりは、今日も行くか、行くのやめようかな、行こうか、行くのやめようかな、行くみたいな、そんなようなスタンスで、倉庫の荷卸ししているその、若者なんですけれども、その男の子が体の特徴、朝立ちをとっても軽快に愉快にさらりと描いているのが、まず、私たちがその作品に引き込まれるとこなんですよね。男の子ってこうなんだっていうような感じがしてですね、まあ、あの西村健太、僕は小説にしか興味がないって言い切ってるんですけれども、新聞の記事で私も知ったんですけれども、藤沢製造という、過去の、まあ、もう亡くなった作家のその人も小説作家だったらしいんですけれども、その墓を自分で建てちゃって、それに毎年、自分で命日は お参りをしているっていうような、そういうマニアックな面を持っている、そんなような人なんですね。で、まあ「クエク列車」もそのまま読んで、その主人公のね、男の子が、そのアルバイト先で一人の友人を見つけ、その友人と仲良くなり別れていくまでみたいなのを書いた、ある切り取られた 一面みたいな、そういう話だったんですけれども、なんかとにかくぐっと引き込まれて、そのまま読んでふっとあの読者はそのまま離されちゃったみたいな感じがするんですけどね。まあそこら辺すごい、うまいな、なんか持ってき方 と私たちを連れてって話す感じが、だから次の作品も読みたいなと思っちゃうんですよね。それで本屋さんに行って文庫を探しちゃいました、やっぱり。そしたらまた文庫のになっている台が面白くって、文庫の一冊に小銭を数えるっていう文庫があったんですよ。で、小銭を数えるって思いながら読んだ最初の、まだ一冊の中の半分しか読んでないんですけれども、その一つの方の表題作じゃない方の作品がまたすごく面白くて、焼却炉行き赤ん坊っていうんですけれども、 これがまた焼却炉行き赤ん坊ってどんな悲惨な話なんだと思って書いたら、ある夫婦喧嘩の話なんですね。まあ、それもまた会話といい、あと何て言うかな、会話のテンポといい、それからどんなことでこう喧嘩になっちゃうのかっていうのをこう身につまされるような、あ、こんなのあるなって、こうリアリティの積み重ねみたいなところがこの本にはすごくあって、まあ、そんなようなことで、今多分人気をこれから博していくんじゃないだろうか。そして次、あの小説とは言いながらも小説じゃないところに彼が、作家の視点を移したらどうなるんだろうかというのが、とっても期待を持って見られるような作家の一人だと思いました。さて、あのもう一つちょっと、紹介したいのは、発表になったばっかりの文庫なんですね。小電車文庫っていうところから野口拓のシャモ侍というのが、発表されています。作家の野口拓は、長年音楽関係の出版社の編集をやっておられた業界人なんですけれども、今回初歴史小説を発表、それがこの文庫本シャモ侍です。これもまたね、あの時代小説ってやっぱり面白いな、こう想像しながら、映画の一場面とか想像しながら読めるなって思うような、作品でですね、シャモ侍というのはある、これはまあ場所は特定されてませんけれども、ちょっと南の方の多分、藩なんだろうなと思うようなところのお侍さんが、普段はちょっと脳ある鷹は爪を隠すみたいな感じで、爪を隠しているんですが、なんで藩のお偉方にちょっと、壊れて、ある戦いをして、その相手、昔からの、宿年のライバルなんですけど、それを任してしまい、また、元の、ちょっと野良倉侍に戻るみたいな話なんですけど、まあ、ちょっと藤沢周平を思わせるような、それでいて、野口拓特有のこのシャモにその侍を例えたっていうような、そういうところが、とても、見どころなんじゃないかなというような、そういう本でした。小電車文庫からシャモ侍という時代小説が好きな人には、たまらないような文庫も出ています。なんて、今月は随分、入り込んで本を読んでしまいました。そこで今日の2曲目は、そうですね、そうだ、分かった、区域列車の、西村健太の本の後書きに文を寄せていた人がいるんですよ。それはミュージシャンの友川一樹だったんですね。では友川一樹の歌で千秋直美が歌っています、夜へ急ぐ人かけよう、どうぞ。
あなたの街のその花その木、どんな思い出ありますか。南谷麻子の花散歩。
さあ、花散歩のコーナーです。さて、3月の花散歩はですね、ちょっと中央区を飛び出して、南谷が2月に訪れていたヨーロッパの音を聞いてほしいなと思って流しちゃいます。最初の1週間はパリにおりました。南谷、パリはね、街路樹が非常に整備されている街で、むやみやたらにそこに花が咲いたりしてないんですよ。あのホームページに写真も載っけますけれども、公園とか一部のある囲われた区域だけに花が咲いていて、あとは皆さんベランダでとか、天窓でとか、そういうところで、花を咲かせてるんですね。まあそんな花のあるとこ探していたんですけれども、公園を歩いていたら、なんか子どもたちを、そうね、20人ぐらいの子どもたちを遊ばせている幼稚園の先生の元気な声があったので、ちょっとまず聞いてみてください。あのですね、これは真ん中にボールを置いて10人ずつに分かれてて、で先生がせーのせってこういうふうになんかカードを取るんですね。そうすると カードが出た方の色のチームがそのボールを取りに行くっていうのでやってたんですけど、このサッてやった時に、うん、なんとかホージュって言ったのが多分聞き取れた人は聞き取れたかなと思うんですけど、赤組来いって言ったら、あ、僕たち行っていいのって言って、タタタタタってその中の誰かがそのボールを取りに行くっていうような、そんな遊びをしてたんですよ。まあそこの公園には端の方に花壇があって、まあ季節の、まあパリはまだ寒かったんですけれども、パンジーみたいなちょっと背の低い花が咲いていたので、そこのお花は写真に撮ってまいりました。さて、その後南ちゃんにはドイツへ参りました。ハンブルク、その近く、港町ですね、ハンブルクは。その港町の近くにクイックボーンというお友達のお家があって、そこに宿泊していたんですけれども、そこで素敵なお花の絵を暖炉の上に発見したんですね。それは名前を聞いたらマグノリアだというんです。そのドイツ人のお友達は日本語がペラペラなんで、ちょっと喋ってもらいました。
ハンブルクから車で15分ぐらい行ったところのお家、クイックボーンという町のお家の庭で不思議な鳥の声を聞きました。
Is it correct, Magnolia? No?
真ん中の緑の全然ない、
ま、あの
真ん中の
囲われてる、
そうそうそう、
あ、それがこれになるの。
そうです。
4月か5月に花が咲く。
ですね、何十年の分なのかな、もっと前だと、
スペース前、
年に全然フラ
ーアバニッカンスフル
アプレルのこの部屋4月
頃、はい、もう一回写真撮りましょう。
はい、朝はですね、鳥の声に起こされ、ま、ドイツはパリよりさらに寒かったんですけれども、そんなようなお庭にですね、その暖炉の上に飾ってあるピンクのすごい綺麗な、花の絵のマグノリアがあるというので、私はこれかなと思って、その旦那さんの方はドイツ語しか喋れないんですけれども、まあ、英語もちょっと喋れるので喋って聞いてみたら、そしたら、奥さんの方が出てきてくれて、説明をしてくれたと、日本語でということなんですが、私は最初間違えて、ダラデンドロという、葉っぱを、これがマグノリアなのかなと思って写真撮ってたら、それは違うと。それはアイルランドによく生えているダラデンドロという、そういう、やっぱでも白い花が咲く木なんだよなんて教えてくれたんですが、そのダラデンドロって知り合いの人に、植物に詳しい知り合いの人に写真を見せたら、あ、これはシャクナゲの一種だなと言っていたので、まあちょっと興味のある人はホームページの写真覗いてみてください。葉っぱの形から想像するとシャクナゲの一種なんだそうです。そして 本物のマグノリアの写真ももちろん、アップしておりますので、ちょっとお楽しみにしてください。さて来月はですね、花散歩、いよいよ桜を探しに、行こうかなと思ってますので、そうだ、前に銀蔵さんに教えてもらった、隅田川のこう土手沿いを歩いてみようかなとも思ってますので、お楽しみに。 Radio's